それでは賛美を持って讃えましょう。今日の賛美は雨を降り注ぎ、聖歌570番です。
あららららららら、
3、はい。
雨を降り注ぎ、恵みたもと、神は愛をもて誓いたまえり、夕立のこと天つ恵みを、イエスよ今ここに注ぎたまえや。
アメン。それでは一言お祈りいたします。愛する天皇と様、今日も聖霊を私たちの上に豊かに注いでくださり、聖霊様によって私たちの目が開かれ、御言葉を通してあなたと交わりをし、あなたの御声を聞くことができるようにしてください。導きと悟りを与えてください。またあなたがどのようなお方であるかを教えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所はエペソ人への手紙2章11節から22節までです。
ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄されたお方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。アメン。
それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。神から遠く離れていた私たちが、今ではキリストの血潮によって近いものとされたことが記されています。またイエス様が十字架の死によって異邦人とユダヤ人の間の隔ての壁を打ち壊し、両者を新しい一人の人に作り上げたと書かれています。この新約の新しい神の民は、人と預言者の土台の上に立て上げられ、そしてキリストイエス様ご自身がその礎石であることが記されています。はい、それでは神様からの示しをいただくために黙想していきましょう。 い、それでは分かち合っていきたいと思います。どなたでも準備ができた方からお願いします。
はい、私は11節が目に留まりました。いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであってというところで、蔑まれている感じがしました。そしてしばらく読んでいたんですけれども、天国に入ることもできないし、神様に選ばれてもないし、交わりも持たないようにされているので、まあ、そのような者たちだったということを思いました。また14節も目に留まりました。キリストがそのような人々をも神の契約の中に入れてくださって、平和を保ってくださり、神の家族としてくださったということが、本当に大きな転換期になるような出来事だったということを思いました。
はい、私は16節が目に留まりました。敵意は十字架によって葬り去られましたというところから、イエス様の十字架がすべての差別やこの敵意、昔の過去の縛りからすべて解放してくださったんだなということをここから感じました。そして19節で、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのですと、このイエス様によって十字架によって神の家族とされた恵みを思い起こしました。以上です。
はい、私は、14節と17節に目が留まりました。キリストこそ私たちの平和であり、2つのものを1つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。というところと、キリストは来られて遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。イエス様がこう隔ての壁を打ち壊して、本当にそこに平和を作られるお方なんだなということを今朝は思いました。
はい、私もこの本文の内容を通して、世の中では本当にこの偏見や、またさまざまなこう偏った思想によって人間の間に差別や隔てができますけれども、イエス・キリストが血をもってそれらすべてを打ち壊してくださったことを思わされました。
はい、私は13節から15節で、まずイエス様の十字架によって、このユダヤ人であるか違法人であるかという区別が取り払われて、キリストにあって、同じ聖徒とされたという、ガラティアの3章の28節などを思い出したんですけど、いろいろな、この私たちの人間の間の区別が、主の前で、取り払われたということと、そして18節に、この一つの御霊というところに目が留まったんですけど、結局私たちを一つにするのは、この同じ御霊を受けていて、そして同じ思いを抱くことができるからだな、と、このように思いました。以上です。
はい、私は今日の箇所全体を通して、もともとイスラエルユダヤ人たちはもともと異邦人と交わりをもしないし、話すらしないぐらい異邦人とユダヤ人をしっかりと区別していた、そして異邦人を軽蔑していた民ですけれども、この異邦人とユダヤ人を一つの体、一人の人、つまり完全なる一つとして、この十字架が新しく作り上げたというところに、とても、感動を受けました。これほど十字架は偉大なる力を持っているんだと思いました。また、パウロ自身もユダヤ人であり、特にパリサイ人でしたので、とてもこの異邦人に対して厳しい考え方を持っていたと思うんですが、聖霊によって変えられた彼が、ここで19節で、あなた方はもはや他国人でも非流者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのですと、友人のエペソ教会に言っている姿にまた感動を受けました。聖霊様によって人はこれほど変えられるんだなと思いました。それではさらに御言葉を調べていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また今日の箇所を通して、 私たちがいただける教訓などは何かを調べていきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
14節と15節からイエス様についてですが、私たちの平和であるお方だと思いました。ご自分の肉において敵意を廃棄され、この敵意というのが律法によって生じる敵意、交わりを断つものであるということを思いました。でそういうものを打ち壊してくださって、真理というか新しい戒めによって、新しい戒めを与えてくださる、その平和の時代がやってきたということを思いました。もう一つは、19節から22節を通して、教会というのが霊的な意味でやはり神の家族である、キリストイエスにあって、御霊によって一つになることができるということを、教えられました。
はい、私は13節、18節、19節を通して約束をいただきました。今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされた。キリストによって父の身元に近づくことができる。神の家族なのですというところから、イエス様の血によって私たちは神の家族となり、神に近づくものとなったという約束をここからいただきました。また16節から、敵意は十字架によって葬り去られましたというところから、避けるべき行動を教えられました。すべての、縛りを、この十字架が解いてくださって解放してくださったのに、この葬り去られた約束を自分でいつまでも縛ってはいけない。古い習慣や過去にすがったり、過去の自分のアイデンティティをいつまでも持ってはいけない。これからは神の子として新しく立てられなければいけないなということを教えられました。以上です。
はい、私はこの隔ての壁を打ち壊し敵意を廃棄された方ですというところで、注釈のところにこの隔ての壁というのがエルサレム神殿のユダヤ人の庭と異邦人の庭と仕切る壁だと書かれていて、それを超えた異邦人は殺されるという警告が書かれているそうなんですけれども、特に教会の中にこういった差別や偏見が絶対あってはならないなということを今朝は思いました。イエス様はこれをもう打ち壊されたお方なんだということを思いました。そして16節のところで、誠の平和というのは互いの間の和解が必要であり、また神との和解、この2つが必要なんだなと思いました。そのためには十字架が必要不可欠であって、また18節にあるように御霊が不可欠である。十字架の恵みによって、また御霊の働きによって本当の平和というのが実現するんだなと思いました。それから17節のところで、イエス様は平和を述べ伝えるために来られたお方なんだということを思いました。そのために、こう隔てのある場所に行かれて、平和を述べ伝える働きをしたということを模範としてみました。以上です。
はい、私も、18節などを通して、御子について、示されました。私たちのうちに、こう、御霊が住まうようになり、また、御霊によって、天の父の身元にこう近づくことができるようにしてくださったお方、そのように、思わされています。以上です。
はい、私も、15節、16節で、まずイエス様の十字架というか、まず人間同士の敵意を廃棄され、そして今度は神と人との敵意を廃棄してくださった方と目想しました。これ十字架の縦と横が本当にイエス様の十字架の血潮によって、一つになって、そこにあるいろんな敵意が廃棄されたというふうに思いました。特に、この人間同士の間の争いも神様を信じることによって解消されていくという、そういう局面を 黙想することができました。以上です。
はい、私は11節から18節のところで、イエス・キリストのうちに誠の人類の平和があるということを思いました。イエス様を除いた平和と人類が一つになることを今の世の中は望んでいるようですけども、しかし聖書は16節に両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのですと書いてあり、また18節では私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのですと書いてあり、キリストによってユダヤ人と異邦人、人類が一つになることを神様が望んでいますけれども、単なる人類の間の平和じゃなくて、キリストにあって、また聖霊によって一つになって、天の父の身元に近づくことができる、また天の父と和解をする。これが神様の本当の本質的な御心であるということを思いました。つまり、キリストを除いては、神様の中で私たちが一つになることは決してなく、キリストを除いた平和は、共に滅びる道に過ぎないということを思いました。ですからこの誠の平和を人々に語ることが福音だなと思いました。また20節から22節のところで、教会はこの石とかで作られた建物ではなくて、聖霊様が一人一人の魂、救われたものを作り上げて建て上げた聖霊様の共同体であることを教えられました。以上です。それでは、それぞれ示された聖書箇所をさらに黙想していきましょう。生活への適応を示していただきましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。
はい、私は、ピースメーカーとして働きたいということを今日は思いました。家族や親戚、また他の教会の兄弟姉妹の中にも、和解が必要な、いろいろ問題があって和解が必要な方々が結構いるんですが、ひどい場合はもう何年も口を聞いていない親子とかそういうのもあるんですけれども、本当にその方々のために祈るところから始めて、イエス様をやはり伝えていきたいなということを思いました。会うチャンスも私も与えられるようにとか、何か和解の働きできるようにと思いました。
はい、私自身が新しく作られたもののロールモデルとなりたいなと思いました。せっかくイエス様がすべての敵を十字架によって葬ってくださったのに、これを無駄にしてはいけないなと思いました。まずは私が昨日のことや明日のことを心配したり、反省したりせずに、今日与えられた恵みを十分に受け取って、今日一日感謝と喜びで満ち溢れる生活を送っていこうと思います。その喜びがすべて神の子供から来ることを証しして人々の証人となっていきたいなと思いました。以上です。
はい、私も御言葉通してイエス様の隔ての壁を打ち砕いたご自身の愛を持って、仕えていくことで平和を作り上げていきたいと思いました。このイエス様が、このエルサレム神殿のユダヤ人と異邦人仕切るその壁に、それを超えた者は異邦人は殺されると書いてありましたけれども、完全に、打ち砕かれた。愛を持って、私自身も今、介護、福祉の業界で仕えていこうと思いますけれども、その中にある差別などを主の愛を実践していくことで撤廃していきたいと改めて思いました。以上です。
はい。 私は本当にこの人間関係にあるいろいろな問題も本当に信仰によって解決できるんだというふうに思いました。特に、まあ、未信者の、まあ、両親とか、まず信仰を持つことによって、さらに深い交わりができるんだということと、またクリスチャン同士でも、本当に御霊によって一つになるならば、いろいろな違いを乗り越えられるんだというふうに思わされましたので、まあ、人間的な知恵によって、そういう人間関係を修復しようとせずに、本当に精霊に満たされることを、互いに求めていきたいなというふうに思いました。以上です。
はい、私は、このパウロが、以前は厳しいパリサイ人で、あったのにもかかわらず、十字架と聖霊によって、完全に新しく生まれて、この19節で、エペソ教会の異邦人たちに、あなた方は同じ国民であり、神の家族なのですという人に変えられている姿にとっても感動を覚えました。ここから自分の殻を聖霊様によって打ち壊していただかないといけないんだなということを深く感じましたけども、何があるかなと目想していたら、最近礼拝の司会と賛美の導きを担当させていただくことが何回かありましたけど、自分の性格的に、なんか人の前でこう歌を歌ったり導いたりすることはもうありえないことで、結構恥ずかしかったりしていたんですけど、まあでも祈りながら徐々に慣れてきてはいて、でもまだ緊張感がある状態でした。でも今日の聖書箇所、ディボーションした時にこのパウロの姿から、本当に聖霊によって自分の殻を破ることができるんだなということを深く思いました。ですので、また手術に向けて、聖霊様にもっと頼りながら自分の殻を打ち壊してくださいと祈っていこうと思いました。はい、それでは、対応して一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、イエス様、あなたの十字架の死をもて、私たちと神の間に、また、人々の間に主が作り上げてくださった平和を感謝いたします。私たちがこの平和の中にとどまり、またこの平和を人々に伝える平和の使者として働くことができますように、私たちを聖霊によって導き、また用いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは今日も良い一日をありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、 小牧者出版より。